ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。今日は日本選択理論心理学会仙台中央支部研究会支部長の大谷あゆみさんにリモートでお話を伺います。大谷さんはかつては理想の母親像に縛られていたそうなんですが、選択理論と出会って自分がどう生きていきたいのか、誰と生きたいのかを考えるようになったそうです。
そうですね、前はマニュアルというかこうでなければならないみたいな母親としてっていうのが多かったんですけど、今はもうそういう母親像ではなくて、その子供たちをいかに伸ばすお手伝いができるかっていう方向に行ってるので、なんか目指すところがちょっと方向性が変わってきたって感じですね。
はい、それはやっぱり選択理論と出会ったからなんでしょうか。
そうですと思います、うん、はい。
じゃあどんな風に変わっていったのかなんですが、
はい、選択理論を勉強することによって子どもたちへの声掛けはもちろん具体的にも変わりましたし、自分の心の整理というか自分の心の保ち方みたいなのもすごく変わって楽になりましたね。生きるのがというか、子供たちと過ごす時間も楽しくなったし、家族の時間も楽しくなったし、自分一人の時間も楽しくなったしっていう感じですね。
それは選択理論のどういう考え方とかどういう部分が大谷さんをそういうふうに楽にしてくれたんでしょう。
選択理論でいう、やっぱりみんなそれぞれ欲求が違うっていう、欲求の大きさ5つの基本的欲求が違うっていうことを知って、まあ私の欲求の器も違うし、子供たちも違うし、夫も違うしっていうのが、まず客観的に理解、こう見られるようになったっていうのが一つあって、で、それの満たし方っていうのもそれぞれ違うし、私が好きだから子供が好きってわけじゃないっていうのも分かったっていうのが、結構大きかったですね。
今言われたその選択理論でいう5つの欲求、みんなどの欲求が強いから違うっていうことだったんですが、ちょっと説明すると、愛、これはもう愛し愛されたい、仲良くしたい、それから力、達成したいとか、頑張りたい、勝ち負けだったら勝ちたい、で、自由、強制されたくなくて自分で選びたい、それから楽しみ、楽しいこと、エンジョイすることが大好き、そして生存っていうのは、健康的に命やそれから安心安全を大事にしたいっていう、そういう5つの欲求があるんですよね、
うん、
大谷さんは実際自分がどの欲求が強くて、ご主人だったり子どもたちがどの欲求が強くてっていうのは把握されたんですか。
そうですね、私自身は多分楽しみとか強いのかなって思ってて、はい、主人はあれお仕事を一生懸命して達成をしたいとかっていう思いが強いので、力の欲求が強いのかなって思います。で、子どもたちはそれぞれ違っているなっていうふうに私は感じてて、多分上の高校生の高校球児ですね、野球の好きな息子は結構仲間とか、あとは家族の時間を大事にしたりとかっていうのがあるので、結構愛所属なんが高いんじゃないかなっていうふうに思ってて、下の妹の方は負けず嫌いっていうのが結構あったりとか、自分を認めてほしいって思いが強いので力の欲求が高いのかなっていうふうに私はの中では解釈していて、それぞれに合わせて声掛けだったりとか私の関わり方を変えている時があります。
はい、それを理解して声かけをするようになって良くなったっていう例というかエピソードがもしあれば教えてもらっていいですか。
はい、息子が野球をもう小学校の時からスポ少をやっていて、スポ少をやって野球やってるんだったらやっぱりレギュラーを取ってもらいたいだったりとか、取るのが正しいというか、負けないで行ってもらいたいっていう風に思いがあったんですね、親としては。なので、こう勝つためには どうしたらいいのかとか、まあ、こちらも勉強してるのでそのためには何をしたらいいのかとか今何をしてるのかとかっていうふうに聞いたりとかはしてたんですけど、まあ、息子はそのねやっぱり力の欲求というよりかは愛所属の欲求が高いもともとそういう子だったんで、まあ、それに気づかなかったのでもう頑張れ頑張れ素振りをした方がいいんじゃないかとかちゃんと筋トレをした方がいいんじゃないかとかいろいろ良かれと思ってアドバイスをしてたんですね。そうなるとやっぱり息子は勝ちたいとかレギュラーを取りたいというよりかは楽しく野球をしたいっていう方が多分強かったと思うのでそれを言われるとやっぱり嫌な気持ちになってでこちらもだんだんなんでやらないんだろうみたいな感じで負けたのにどうしてやらないんだろう練習みたいな感じになってそれをガミガミ言い続けてしまった良かれと思って、
はい、
まあ、そうなるともちろん野球の話もするとすごく険悪なムードになっちゃうし家族の時間もその土日の試合の後はこうどんよりみたいな感じの時間があったりとかであったんですけどやっぱりその欲求が違うっていうのを知った時にあこの子は勝ちたいというよりかは楽しく野球やりたいとかみんなでワイワイするのが好きだったりとかなのでこうサポートに回ったとしてもこうあんまりこう嫌な思いをしないというかみんなのために頑張ろうっていう思いが結構強い子なのでそういうところにこう目を向けられるようになったというかもしレギュラーじゃなかったとしてもスタメンじゃなかったとしてもあなたにできることをやってたねとか今日はそういう仕事そういう日だったんだねとかっていうのを認められるようになって声掛けもだんだんこう変わるようになってきたらやっぱりこう息子ももっともっとやりたいみたいな楽しい野球っていう思いが、まあ、あったのか今も高校野球を続けているっていう状況がなってるので
子供に合わせた相手に合わせた声掛け接し方って大切でそのヒントが選択理論にあったんですね。今日は日本選択理論心理学会仙台中央支部研究会支部長の大谷あゆみさんにリモートでお話を伺いました。